はい、どうも、漫画軍でーす。
イエーイ。
こんばんは、タイガです。
あ、こんばんは、ヒロキでーす。いやー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。え、これでいいんやろ？
え、これでいいんです。
これでいいやんな。
これでいいですよ。
うん。
はい。
なんか、緊張するやんか、はい、改めて言うたら。
いやだってもう、何回もやっぱり漫画軍、僕、家で聞いてまして。
うん。
タイガさんがやっぱその話し始めるときに、うん、あどうもこんばんはタイガですっていうのがうまく言えないみたいなことを結構言うから
今も俺やっぱうまく言われへんかったわ。
いやほんまや僕あのこのなんていうんですかこの放送がね、
うん、
始まる前の会話、
うん、
今までで一番タイガさんがすごい快活に、
うん、
おひろきいけるかみたいな感じだったからわ、兄さんめっちゃ準備してきてくれてますやん、みたいな気持ちやったんですよ。
うん。
いや、兄さんほんますごいっす、みたいな感じでね。うん、ほな、俺いつも通り始めっけど、ええかみたいな感じやったから、あ、もう全然行ってくださいって言って始めたものの。うん、はい、どうも、いや、もう、どっちやねん。
俺、ちょっとそこについては俺、何も考えてへんかったわ。ほんまに、案の定忘れてるわ、毎回。
いやほんま案の定っすね、
うん、後悔やわ。また今日後悔が残るわ。
いやもうちょっと待ってやラジオ始まる前は全然どっしり構えてたのにな
あ、もう急にあかんようになったな。もうそん
な、なんでやねんな。まあまあそんな感じでね、はい、そんな僕らですけれども、
はい、そんな僕らですけどね、
まあまあ君久しぶりですね。
久しぶりです。あの、
はい、
録音がね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、リスナーの方には毎週ちょっと配信させていただいてるんですけれども、
うん、そう
なんです。まあ、僕らは、ね、2週間おきぐらいに、
うん、
まあ、2時間喋るという感じなので、
だいたいそうなってるね。
そうそう、結構空いてるんですよね、間は。
うん、そうそう、
うん、
空いてないかもしれへんけどな、他のポッドキャスターたちに比べたら。
あ、なるほどね。
結構月一の人とかもおるっぽいけどな。
あ、そうなんや。
うん、もっと開く人とかもおるっぽい。
いや、でも、もう僕は結構待ち遠しかったですけどね。
いや、そうやな。ちょっとなんか、歯がゆいよな、
うん。いや、そうなんですよ。
うん、
いや、それこそね、次の漫画これにしましょうって決めるじゃないですか。
うん、
収録の最後に、
うんうん。
結構僕、あれ決まった後、
うん、
言うたら、大体夜中の、まあ、1時、2時ぐらいに、次の漫画決まるじゃないですか。
うんうん、
それで、あ、OK ですってなるじゃないですか、
うん。
で、そっから僕結構もう決まった漫画読み始めちゃうんですよね。
うんうんうんうん。
それでもう10巻とか普通に連続で読んでるし、
うん、
もうなんか、ちょっと次の日でも収録全然いけるでとか思ってるんですよね。
まあね。だから、俺は俺でこう記事をまあ作るやんか、アップするための。
はいはいはい、はい。
で、まあ、下書き保存しとくねん。
はいはいはい、
でも記事ももう出来上がってるしでもまだ日けえへんから、俺も毎週土曜日ってもう言ってもてるし、
うん、
なんもうめっちゃ歯がゆいんやってな俺も。
そうですよね、
うん、
いやかといってこれでまたペースを上げても、
そう、それはそれでちょっとなしんどい時が今はええけど来ると思うねんな、は
い、そうですね、
うん、
まあ、この感じでやっていきましょう。
そう、はい、ちょっと漫画のことでな、今回はちゃんと漫画のことで話したいことがあって。
いやほんま気ぃつけてくださいよ。
うん、気ぃつけない、ちゃんと。もう俺はもう気ぃつけんねん。
いやほんまか。
うん、もう気ぃつける。
電車でムカついた話平気で1時間行くでいつも
なあ。あん時俺平気な顔しとったけど、今は平気な顔してないで、あれ聞き返すたびに
散々自分で聞き直して、
うん、平気な顔できへんかったわ
で何があったんですか。
いやいや、あのな、まあ、はいはい、以前ジョジョを撮ったやんか。
あ、ジョジョの奇妙な冒険第1部。
そう、第1部、
はいはいはい、
ジョナサン・ジョースターその青春を撮ったやんか、
うん、
でその時に俺らがちょっと1個疑問に思ってた部分があって、
うん、あ、シーザーのこと。
そうそうそうそうそう、あの後書きでお詫びみたいなあって、
はいはいはいはい、
でまあゼペリさんとあのシーザーの関係についてちょっと重大なミスがあったっていう。
はいはいはい。
でなんかあれなんなんやろ、俺ら分かれへんなとか言って、でまあ
言ってましたね。
2部読んだら分かるんちゃうかみたいなことで適当に終わらしたけど、
はいはいはい、
俺まああの後ちょっと調べてみて、
うん、
ワールドワイドウェブの方で。
ああ、なるほどね。
うん、で、ちょっとあの、うんうん、ウィキのおじきんところにちょっと行ってやんか。
ちょっと上がってない。
おじき。
ウィキ出世してない。
うん、おじきんとこ行って、
うん。
まあ、刀傷だらけなんやけども。
いや、もう、ディティールはええ。
で、おじきんとこ行って、で、おじきんって言って、はいはい、なら言うて。うん。あの、ちょっとジョジョのことでもう分からんことあるんやけどって。
うん。
で、こういうのがちょっと分からんねんけどって聞いたら、
はいはい、
これも実は、
うん、
以前の悠々白書と同じパターンで、
え？
あの連載と単行本になった時のセリフの内容が違うっていうオチやって。
はあ、なるほどね。
そう。だからこれ、まあ、言うたら、連載の時は、
はいはいはい、
俺はもう結婚もしてなかったし、
はいはいはい、
家庭も持たへんかったけど自分の運命に満足しておるみたいなことを言うてたらしいね。
あ、そういうことなんや。
そう。でも単行本になった時には結婚してたけど家族を捨てたみたいなことを言うてるね。
そうですよね。
うん。
あ、そうなんや。でもあんなになんかちゃんと先まで考えてるっぽい作品でも、
うん、
そんなこと起きるんですね。
まあ間違えやんな。
単純なね。
うん、そうそう。
あ、そっか。そんなこともあるんやね。
そうそう。まあ、荒木さん。
いや、それ。
でも、
うん、
ノリっぽい感じもするけどな、荒木さんは。
あ、もう、その書いてる時のノリというか。
そうそうそうそう。
はあ、ははあ、まあ、そうですよね。
うん。
それを今回言いたかったってことですか？
いや、そうそう、それと、まあ、うん、まあ、それはもう一個あんねんけど。
電車の話？
あ、電車の話ではないねん。電車の話はもう今回せえへんし。
あ、思いますか？
うん、あのもう封印したから。電車の話は。
ああ、わかりました。
でもう一個はな。
はいはいはい。
ま、もう漫画の話なんやけど。
うん。
これも、まあ、前あの放送した。
はいはい。
アイズのことなんやけど。
あ、アイズですか？
うん。
まあ、最近ですよ。
そうそうそう。
うんうん。
アイズの。
うん。
正しい表記って知ってる？
表記ですか？
そう。どうやって書くか。
あー、なるほどね。
うん。
EYE アポストロフィー S？
え？ EY？ え、それお前、ガンズやん。
あ、違いました。
EYE アポストロフィー S、ガンズやで、お前、それ。
あ、ほんまですか。
うん。
あ、じゃあちょっと間違えてましたね、ちょっと。
もう一個。
え、何ですか？
もう一個思いつくパターン。あ、でもどっちにしろアポストロフィー S。
でも普通に、
うん、
まあ本編でも出てきた、
うん、
大文字の I に、
うん、
アポストロフィー S じゃないですか？
そうやんな。
はい。
いや、だから、その通り、あの、
はいはい、
だから前回というか、アイズの時も俺ら、内容説明の時にヒロキがまさにそう言うてて
ん。いや、もちろん。
アイズノート、アイデアノート、イオリちゃんが書いた時に、
はいはいはいはい、
スケッチブックには大文字の I アポストロフィー S、
はいはい、
でアイズっていう風に書いてあんねん。でそれはもう、ま、そう書いてんねん、
うん、
それは間違いないねん、
はいはいはいはい、
でも、
うん、
実際のタイトルはそうじゃないねん。
せう
そ。そうやねん。
俺な、
これ、俺が、まあ言うたら記事作ってなかったら気づかんことやってんけど、
はいはい、はい。
まあ、言うたらホームページ俺作るときにこう広告もまあ載せてんねんか。
ああ、なるほど、ね。
アマゾンとかで買えるようにな。
はいはいはい、はい。
で、検索せなあかんね。
うん。
で、IAPOSTROPHES って売って、
うん、
あんまり出てけへんねん。
え？
で、おかしいなぁと思っていろいろ調べて分かったことやってんけど。
はいはいはい。
これ、ほんまは、
あ、はい、
ほんまはっていうか、な、まず、キーボードで打つときにどう打つか。
何それ。
って言ったら、
うん。
大文字の I に、
はいはい。
チョンが1個じゃなくて、
え
?2 個やねん。
コロン。
いや、正式にはダブルコーテーションって言うねんけど。
はいはいはいはい。
大文字の I、ダブルコーテーション、小文字の S。で、I、Eyes やね。
そうなんや。
これはキーボードで打つときな、
うんうん。
で、ロゴは違うねん。ロゴは、大文字の i に、小文字の s、
はい、
で、s の真上に、チョン2つだね、
うん。ほうほうほうほう。
で、これ、どういうことかというと、
はい、
まあ、これ全部あのおじきから聞いた話やけど、
あ、ウィキの、
そうそう、ウィキのおじきが言うとったんやけど、
うん、
あの、まあ、もともとほんまにいおりちゃんが書いたように、うん、I アポストロフィー S の予定やったらしいね、桂正和は。
はいはいはいはい、はい。
そしたらなんか、桂正和のなんか知り合いのアメリカ人かなんかが、
はい、
その I っていうそのアルファベット自体に、
うん、
を複数形にするなんていう英語はないって言われてて。
あー、なるほど。
で、まあ、仮にそれを無理やり読んだとしても、
うん、
読み方はアイスになるって言われてんて。
そうなんや。
そうで、いや、それアイスやったらちょっとなんか冷たい雰囲気、印象がちょっとよぎるから、
うんうんう
ん
う
ん、あんま嫌やなっていうので、どうしようって考えたときに、
うん、
まあ、まあ、ここはちょっと俺の想像での補足やけど、アイアポストロフィー S っていうその字面の雰囲気を残したまま、
うん、
なんとか合図って読まされへんかなっていうふうに思って、
うん、
あ、じゃあ、
うん、
IS って書いて、
うん、
S の上に日本語の濁点みたいな感じで、
あー、なるほど、
ちょんちょんってつけて合図って読まそかっていうので合図っていう、まあだからロゴは IS って書いて S の真上にちょんちょん置いてあるんです。
あ、そうなんや、
うん、
いやでもそんな言葉ないってことですよね、だから。
そうそう、そんな言葉はない。そんな言葉ないっていうのはもともと第一巻の作者コメントのところには書いてあるね、
うん。あ、そうなんや。
そう。いやけど、なんでこういう風な表記になったかまでは、あの、おじきん期間はちょっとわからんかったから。
でもそんなん別に日本人しか読まへんのに別に、
うん、
気にせんでええのにね。
そうやな、なんかまあでも自分の中で納得いくあれにしたかったやろうな。
ああ、そっか。
あ、
まあやっぱ樹もアメリカ留学したりしてちょっとワールドワイドに広げていきたかったんですよね。
ワールドワイドに広がるんかな。あの学園生活俺絶対外人共感せえへんと思うわ。
いやでもなんか最近あのスレとかで、
うんうん、
あの外人が見た日本の漫画のレビューみたいなのが流行ってて。
ほう。
うん。でなんか海外やとね、
うん、
あの二人エッチってあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あの日本の漫画のね、
うん、
まあ、言わずと知れたエロ本なのか恋愛漫画なのかみたいな、
まあ、高校生 まだやってるやんな、あれ
やってますね。高校男子のズリネタといえばみたいな、
はいはいはい、
漫画がありますけど、
うんうん、
それから海外バージョンやと、
うん、
すごいなんかなんて言うんでしょうね、もう性に特化した漫画みたいな感じのタイトルに変えられてて、
うん、ああはあはあ、
で漫画の表紙もなんかすごいなんて言うんでしょう、こっちのそのゆらさんが表紙になってて、うん、
はいはいはい、
まあ、かわいいみたいな感じじゃなくて、
うんうん、
ちょっとなんかこう古代のセックスにまつわる古文書みたいな表紙なんですよ。
何それ。
いやでも僕もびっくりして、
いにしえの性の書みたいな、
そういにしえの四十八手みたいな。いや感じのほんまに見た目のあの本として売られてて、ほんでその外人さんが、
うん、
その、まあ、その本をねアマゾンかなんかで買って、
うん、
レビューとかに書いてるんですよ、
う
ん、でそのレビューに書いて、レビューってそのほら件名みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
そのタイトルという、うんうん、レビュータイトルみたいな、
うんうんうん、
騙された
はいはいはいはい、
なんかラストに感動とか、
うんうんうん、
そういうので大体なんか騙されたみたいに書いてて、
うん、
書いてるんですよ、
はい、
で騙されたみたいに書きながらも星5つとか
いい意味で
いい意味で。ほんでなんか序盤はなんかこう、いやいや僕はこういう感じでこういう本だと思ってこの本を購入したみたいな、
うんうん、
まあ、そしたらなんか本当に普通の、若い夫婦の物語ラブコメディで、
うん、
ちょっと拍子抜けして、
うん、
なんだ と思って、まあ、せっかく買ったから読み進めてみたみたいな、
うん、
そしたらどうだみたいな、
うん、
このユラとマコトのキャラクターも本当に素晴らしいしみたいな、もうバーってこう褒め言葉が書いてあってみたいな感じの
、
そうなんですよ、ね、意外とそのナルトだ、うん、ワンピースだとか、
うんうんうん、
まあ、そんなんじゃない漫画も結構海外で読まれてるみたいな。
あ、まあだって二人エッチ自体結構珍しい漫画やと思うで。
あ、そうですよね、う
ん、やっぱエロやからちょっとあんまりメジャーになりにくい部分はあるやろうけど、
うんうん、
の割にはまあ多分男やったら一回ぐらい目通したことあると思うし。
そうですよね、みんな知ってるし、うんうん、で単純にエロの部分をこう、まあ、それこそオナニーに疲れた時に、
うんうん、
もうこのマン、この間ちょっと抜きすぎてもう抜きどころないなみたいな時に、
うん、
まあ、暇な時にパッと手に取ったら、
うん、
あれ意外とこれ普通にラブコメとしてもおもろいんちゃうみたいな、
うん、
とかありますもんね、
うんうん、だから漫画としてはなんか隙間産業というかええとこついたとこやろうなと思うわ。
そうですね、うん、だからまあ作品としてもやっぱ評価されてる漫画なんかなっていう感じですね、
うん、そうか、外国でもまあまあ人気あるんやな、やっぱそう。
いや、そうなんですよ、
まあ、二人エッチも確か実写化かなんかしてるやんな。
あ、そうなんですか。
確か、うん、ドラ、
いや、
映画かドラマかなんかしてたと思うな。
映画かドラマかといえばですよ、台湾さん。
はいはいはい、
アイズですよ。
あ、そうやねんな、
アイズが実写化するということで、このラジオだいぶ注目されてますね。
なんかこのラジオ聞いてから企画動いたっていう話聞いたけど。
あ、やっぱりそうですか。
うん、
やっぱそうですよね。
そう、
このラジオで取り上げられた漫画がすごい跳ねるっていう、
うん、アニメ化ないし実写化。
そうですよね、
うん、
まあアニメ化実写化以外でも、
うん、
僕、悠々白書は第1回でやったじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
で、僕、家で Amazon プライムっていうのを加入してて、
うんうんうん、
見てるんですけど、
うん、
別に僕、何もアニメとか見てないのに、
うん、
おすすめのアニメみたいな感じで。
ああ、勧めてきた。お前、
悠々白書勧められたんですよ。
Amazon からなんかマークされてるんかな。
いや、ほんま僕、盗聴疑いましたよ。
うん、君、誘白やってんやったら見といてもええんちゃうみたいな、こいつだったら見るやろみたいな感じで。
いや、そうですよね、
うん、
いや、そういうふうに思ってたら合図の映画化の話をちょっとね、
うん、
ネットの方で、ね、あ、ドラマ化を、うん、あのネットの方で見つけまして、
うんうんうんうん、
いや、これだいぶマークされてんなと思ってね。
いや、そうやね、まだ、うん、今現時点、俺ら今録音してるこの現時点では女優はまだ発表されてないやんな、確か。
いや、そうなんですよ、男優ばっかり発表されて、
うん、そうやな、うん、
いや、でも合図やるってなったら絶対、
うん、
エッチな、
いや、
シーンもオッケーな女優さんじゃないとね。
いや、でも、まあ、今つい最近ビデオガールやっとったやんか。
あ、やってましたね、
ドラマで。俺、
西野七瀬ちゃん、
そうそうそう、乃木坂のね、
はいはいはい、
あれもまあ、もともとのビデオガールはまあめっちゃエロいやんか。
うん、
やけどやっぱ AKB ちゃん乃木坂にそんなことはさせられへんっていうので、やっぱ露出度高いぐらいまでしかさせれてないよな。
あ、そうなんや、
うん、
いや、僕実際目を通してないんですけど、
いや、俺も最初の3回ぐらい見てん。
あ、ちゃんと見たんやね、
一応な、
うんうん、
見たけど、ちょっとまあもうまあまあええかなっていうので。
あ、そっか、
うん、
いや、でもちゃんとあの VHS っていうところはやってるんですよね、ちゃんとね。
VHS?
ビデオから、そうそう、ビデオテープからっていうのは。
あれな、あれの何、うん、20年後か30年後みたいな設定やね。
ああ、そうなんや。
そう。で、その主人公やった、あの、ヨータの、
うん、
なんか、親戚の子供かなんかが、
はあ、
そのヨータが昔持ってたそのビデオを倉庫から発見するみたいな。
へえ、
うん、
あ、そんな感じなんやね。
そうそうそう。
いや、でもなんか僕ビデオガールっていうタイトルで始まるけど、
うん、
どうせなんか DVD とかブルーレイとかちゃうんか。
いや、そうやんな、俺も最初そう思ったわ。
ブルーレイがあるちゃうんかって思ってたんですけど、
うん、
ちゃんとビデオでやってくれたんですね。
そうそうそう、そうやね。
そっか。
まあ、ということでね、
あ、
まあ
はい、
我々が関わってるもんが全部、
はいはいはい、
実写化とかアニメ化していくということで、
そうですね。
今日やるやつもハリウッドで実写化してくれへんかなっていうふうに。
確かにやるならハリウッドかもな、実写。
願いを込めてっていうので、早速今回のタイトル発表したいと思います。
はい、じゃあ、今回のお題になる漫画は何ですか？
はい、今回はですね、
はい、
原作南條則夫、
はい、
作画山口孝之による、
はい、
しぐるい、
うわーい、
はい、でいきたいと思います。
しぐるいと。
はい。これあれやんな、ひろき初めて読んだやな。
いや、僕はもう初めて読ませていただきましたね。うん、
はい、はいはい。
まあ一応あの絵の感じとか、
うん、
まあちょっとこうなんかネットでたまに見つける感じの、
うんうんうんうん、
ね、あの絵のタッチだったんで、
うん、
まあこういう漫画があるというのは知ってたんですけど、
うん、
もういざ見てみて本当にもうびっくり、びっくら仰天という感じですね。
びっくりやんな、これ。
今日ちなみに僕、あのね、うん、あの録音する、まあ前に、
うん、
まあちょっとお花見に行ってまして、
うんうんうん、
でそこでちょっと歴史に詳しい人がいたんで、
うん、はいはいはい。
あのぜひ、しぐるいを読んでくださいっていうふうにお勧めしました、
ね。うん。いいこっちゃね。うん、
はい。
そう。
いや、久しぶりにね、
はい、
漫画を読んでてこう、なんて言うんでしょうか、血は気肉を踊るというかね。
もう、まさに、この中で血は気肉踊ってるからな。物理的に。
いや、こんなに、なんやったらこう、よくね、
うん、
まあ、言われる漫画、対象になる漫画というかね、
うん、
まあ、バキってあるじゃないですか。
はいはいはい。
グラップラーバキ。
はい。
まあ、シリーズ。
うん。
まあ一見ちょっとこう筋肉の描き方とかそんな感じは受けるんですけど、
う
ん、
そうそうやね、うん、
もうなんやったらそれ以上の、
いやもう余裕で以上やろ、
まあ、
うん、
心の筆圧が濃い感じというか、
なんかな、この、
うん、
この作者の、
はい、
なんか肉というか、
はいはいはい、
まあ、肉体とかそのほんまに肉という物体に対しての執着というかな。
いや、すごいですよ。まあ、あと、肉というか、
うん、
腸っていう物体に対しての。
まあまあ、臓物ね、
うん。うん、大腸、小腸に対する執着がすごい、うん。
すごいよね。
いや、まあまあ、とにかくその、ね、お話をどう転がすかとか、
うんうんうん、
まあ、そういったところから、まずは、
うん、
一旦離れて、
うん、
まずこの人のその描く絵というかね、
うん
うん、呪いのようにというか、
うん
うん、すごい筆圧で描かれた漫画だなっていう感じはありますね。
うん、
うん、
そうですね。
まあでも今回やっぱりその、はい、まあ今まではね、結構そのジャンプ漫画であったりとか、
うんうんうん、
サンデーとか、
うん、
まあ言うても結構前の漫画ではありながら、
うんうんうん、
まあまあポップな漫画を選択してきたじゃないですか。
うんうん
うん、でも今回急にそのしぐるいで、
そうやね。
まあ連載されてたのもチャンピオンレッドという。
そうです。秋田書店から。
はい。もう普通に生きてたら絶対手に取らないような、ね。
いや、な、俺もこのしぐるいをな、
はいはい、
まあ、友達から勧められてん、これ。まあ、はいはいはい、6年前かな、6、7年前に。
うん、
でよし集めようっていうので、で、
うん、
俺まあやっぱり現物で、
うん、
手に取りたいっていうのプラス、
うん、
直接本屋で買いたいタイプやねんな。まあ、
あ、なるほどね。
別に古本屋でも新品でもどっちでもええんやけど、
まあネットじゃなくて、
そうそう、店舗に行って買いたいタイプやから、
うんうん、
って思ってしぐるいを探し始めてんけど、
うん、
もうまあ売ってないねん、
うん、
どこも。だからむちゃくちゃ苦労した、うん、俺全部集めるのに。
あ、そうなんや。
うん、
でも結果的に全部本屋さんで買えたんすね。
あ、全部本屋で買った。
いや、すごいな。15巻
15巻買ったよ
ね、
うん、
いや、すごい強烈な漫画ですね。
強烈な漫画。
うん、
ちなみに、
そうだ、うん、
内容はというと、
あ、そうなんですよ、うん。ちょっとね、やっぱりこう、一般的に結構知らない漫画だろうなっていうところで、
うんうんうんうん、
ちょっと内容をちょっとこう喋っていこうかなとまず思うんですけど、
はいはい、
まずですね、この漫画、うん、今まで喋った漫画と圧倒的に違う部分があるんですよ。
はい。
で、これが何なのかというと、
うん、
あの原作があるっていう。
あ、そうやね。
はい。うん、まあ、先ほどタイガーさんがおっしゃった南條先生。
はい。
まあ、この方はもうこの世にいらっしゃらないんですけど。
そうです。
まあまあ、まあ、いわば、
うん、
カルト的というか、
うん、
まあ、好きな人は本当に好きな、まあ、作家さんというところですよね。
うん、はいはい。
まあ、これは僕ちょっとウィキ情報なんで、あんまり具体的には知らないんですけど。
あ、お前もおじきんとこ行ってんの？
いや、もう僕なんかもうめちゃめちゃ行きますやん
か。あ、ほんま？いやいや、なんか俺聞いてへんかったから、それ。
いや、もう、ウィキペディアに対する擬人化のくだりやめよう、もう。めっちゃとぼけるやん。
わかったわかった、もう一生せえへんから。
いや、それは別にええから。まあそんな感じの人で、
はい、
ね、はい、まあそんな感じの人なんですけど、うん、そんな感じの南條先生という方が書かれた、
はい、
駿河城、
うん、
御前試合、
はいはい、
という小説が、
はい、
元ネタになっているというか原作にあるという、
そうですね、
ですよね、
はい。
で、まあこれに、まあ痛く感動した作者、
はい、
が、まあ、それこそちゃんと南條先生のところまで行ってですね、
うん、
これを漫画化させてくださいという、うん、まあ、お願いして、
そうです、
まあ、あの連載が決定したという漫画なんですけど、
これここら辺のくだりも結構あの漫画の後書きのところに結構書いてあったりするし、
うん、そうなんですよね、
うん、そうそうそう、
結構この読み物として楽しめますよね、
う
ん、
そうそう、
うん。で、まあ、駿河城御前試合というのは何なのかっていう話なんですけども、
うん、
まあ、徳川家って、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、
はい、
まあ、いわば江戸幕府ですよね。
うん、
江戸幕府が、立ち上がりまして、
うん、
まあ、徳川家康、皆さんご存知ですよね。
うん、
で、まあ、これ以降結構知らないと思うんですよね。ちゃんと受験勉強した人じゃない。
そうやね。もう吉野部、うん、まあ、やわ、次しての。
あ、そうですよね。
うん、
で、まあ、その三代将軍、徳川家光っていう人がいるんですよね。
うんうんうん、
で、その家光の弟さんが、
はいはい、
ちょっとやばいやつでして、
うんうんうん、
まあ、史実に残っているもので言うと、そんなにないんですけども、
うんうん、
まあ、結構その、なんていうんですか、非人道的なこととかを結構してしまうような殿様でして。で、この殿様が、まあ、御前試合を希望したんですね。
うん。
うん。で、まあ、その、駿河城の、まあ、白い石が敷き詰められてるところで、
うん。
まあ、自分を楽しませるために、
うん。
まあ、いろんな因縁を持った侍たちに一騎打ちの試合をさせるっていうことなんですけども、うん、
はいはいはいはい。
まあ、でも、やった江戸幕府が立ち上がってからね、
うん。
まあ、ちょっとずつこう世の中も太平というか平和に なっていく中で、
うん、
真剣というか本当の刀ですよね、
うん、
木刀ではなく、
うん、マジで切れちゃうやつね、
マジで切れちゃうぞってやつね、
うんうん、
でこのマジで切れちゃう刀を使って
、
ね、
バカみたいやな。マジで切れちゃう刀。
マジ切れ刀を使って、あの御前試合をしようっていう、まあ、イベントをね、
うん、
催した、
うん、
あの狂気のオーガナイザーですよ。
殿さん、行かれてんな。
はい、この殿さん、名前なんでしたっけね。
徳川忠長やったっけな。
忠長ですかね、
うん。
そうそう、徳川忠長ですけど、
うん、
そうです、行か、まあ、れてる忠長ですよね。うん、
はい、
まあ、イメージ、ちょっとつきにくい方は、
うん、
あの13人の刺客っていう映画があるんです
よ、ね。そうそうそう。いや、俺もな、
うん、
それ、同じ殿さんやったっけなと思って、13人の刺客の方も俺、一回調べてんけど、違うかってんな。
いや、そうなんです。全然違うんですけど、うん、まあ、ああいった塩梅の、
うん、
あの、狂気の殿様だと。
うん。ゴロちゃんが、
まあ、言う
やっとったな、新しいや
つ。ガキ長のゴロちゃん。
ガキ長のゴロちゃん。
やってましたけどもね。うん、はい。まあ、そんな感じの結構、イカれた殿様がおりまして、うん、でその殿様が、まあ、11組ですか、
はい、11組
11組の、まあ言うたら、11組ですから、22人、うん、22人の侍同士の一騎打ちを見たいと、うん、いうことで、まあやるんですけど、このマッチメイクがまあ問題なんですよね。
うんうんうん、
普通のただ強い侍をぶつけさすっていうだけではなく、うん、それぞれに因縁があるような侍たちを順番に戦わせるっていうことなんですよね。
うん、そう、そこがなんかもうね、あの楽しんでる感があって、うん、胸糞悪いな。
胸糞悪いですよ。でもそれで今回このしぐるいっていう漫画、
うん、
ここが取り上げるのがなんと、
うん、
この11人戦う侍、11組戦う22人の侍の中で、
うん、
2人だけを取り上げた。
そうですね。
この第一試合だけを取り上げて15巻いってしまったという漫画なんですけど、
はい、
はい、
で 原作の方ではちゃんと11試合語られてて、
そうそうそうそう、
でそのうちの1話目に当たるわけやな。
はい、
うん、
何でしたっけ、無名逆流れです。
そうそうそう、うん、
まあ、っていう試合があるんですよね、う
ん、お前めっちゃちゃんと予習してきてるな。
いや、まあ予習というかね、やっぱね、うん、読んでたらもう知りたくなって。
ああ、いや、そうやな。いや、だからほんま、だから俺もな、
うん、
初めてやったら多分読んでなかったやろうけど、当時はまあ別に普通に楽しくて読んでたから、ちゃんともう原作も俺その時買って読んだもんな、
うん、あ、南條先生の。
そう、もう全部知りたかったから。
うわ、すごいな、
うん、
まあタイガーさんに語ってもらった方がいいんだろうが。
いやいや、
まあ、
せっかくお前の方がスムーズにやってくれてるから
まあまあそんなね、
うん、
まあ、第1話が始まったところで、
うんうん、
まあ2人の剣士がまず戦うんですよね。
はい、
これが、まあ、2人とももともと小眼竜という、
うん、
虎の目の竜と書いて、
うん、
虎の目が流れると書いて小眼竜という剣術を2人とも体得している剣術師なんですけど、
はいはい、
でこの2人が、藤木玄之介という、
うん、
まあ、これはもう小眼流の、まあ、本当に強い、
うん、
まあ、豪傑というかね、
うん
うん、まあ、美少年ではあるけど、まあ、どっちかというと実直な感じの性格の剣士、
うん、
で対する、
うん、
イラコ制限という、
はい、
剣士がいるんですけども、これがですね、まず目が見えてないんですよ、
はい、
でそれで足も、まあ、今この言い方ちょっと良くないかもしれないですけど、うん、まあ、びっこって昔言いましたけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこう足も不自由なんですよ、
うんうんうん、
でさっき言った、藤木玄之介、彼も左腕がないんですよね、
うん、そうやね、
石腕の剣士、
そうそう、
でこの2人が、まあ、言ったらハンディキャップを背負った侍同士が、
そうやね、
戦うというところで、
うん、
でもうその最初はみんなヤジを飛ばすというかね、
うん、まあ、内心こんなやつらで戦えんのかっていう、
そうそうそう、
うん、
みたいな感じなんですけども、2人のその圧倒的な、
うん、
まあその圧力というかね、
うんうん、
もうすごい気迫で
、うん、
みんな見入ってしまうんですけれども、
うんうん、
でみんな見入って、読者も見入って、
うん、
よし、いざこの戦いが始まるぞってなった時に、
うん、
過去に行くんですよね。
そうです、7年前って言って、
そ う, そうなんですよ、うん、だからこの漫画の構造っていうのは、
うん、
その第一試合が始まる一番最初、藤木玄之介、イラコ制限が出てきて、
うん、
お互い向き合って人たちも交わさないまま、
うん、
この二人はここで立ち会っている、
うん、
そしてなぜこの二人が戦わなければいけなかったのか、
そうそうそう、
っていうことを、
うん、
全15巻の中で、
うん、
14巻、
そうやな、
うん、全部回想シーンです。
そうやな。っていうことになるか。
そうなんですよ、うん。で、最終的に15巻でもう一回現代に戻ってきて、イラコ制限と藤木玄之介の決着がつくと、
うんうんうん。
まあ、簡単に言うとこういう話でございます。すね、はい、
いや、素晴らしい、素晴らしい、
はい。
はい。
ありがとうございます。
素晴らしいあらすじやったわ。
いやー、これほんまめちゃくちゃおもろい、
ね、いやー、おもろかったね、これ。
歴史が嫌いな僕でもね、うん、だいぶどっぷりハマりましたね、
うん、いやー、俺もな、うん、こういう時代劇とかって結構苦手やね、
うん、
あんまり興味持つことってないけど、
うんうん、
やっぱもうこの漫画はちょっと独特すぎるわ、
はい、
特殊すぎるよな、もうな、いちいちショッキングやねん。
いや、そうなんですよ。いちいちのシーンが全部ショッキングなんですよね。
そうやね。
なんでこんなこと書けるんやろっていうぐらい。
ほんまにな。
うん。
面白いよな。
面白いです。で、うん、まあ、キャラクターね、さっき紹介しました、うん、藤木玄之介、
うんうん、
そしてイラコ正元、
うん、
まあ、基本的にこの二人を巡る戦いなんですけども、
うんうんうん、
あのこの漫画を語る上で絶対に語らなければいけないキャラクターがね、
はいはいはい、
やっぱりいるんですけども、まあ、ま
あ何人か、
はい、うん、まあ、やっぱり一番は、
うん、
僕はやっぱこの漫画を語る上で、うん、絶対に語らなければいけない一番は、
はい、
やっぱ岩本コガンだと思うんですけど、
ああ、はいはいはい、それはもうもちろんね、はい、
そうですよね、
うん、
いや、これはこの人はもういますか、こんな人、他の漫画で。
だってコガン先生はもう富樫もちょっと触れてるからな。
あ、そうなんですか。
ハンターハンター35巻の、あ、34かな、
うん、
後書きで、
うん、
そのどんな状況であっても必ず勝つっていう気概を持って挑むっていう、うん、その精神はシグルイのコガンを参考にさせてもらったみたいなことを富樫が後書きで書いてる、
ね、そうなんやね、うん、やっぱり僕たち、まあ、特にタイガさんがリスペクトするね、
うん、
戸林さんですら、
うん、
胸を射抜かれたようなキャラクターです、
ね、コガン先生をリスペクトしてるから、
はい、うん、まあ、この人は岩本家っていうね、まあ、岩本コガンっていうぐらいですから、
うん、
まあ、岩本家っていう家に生まれまして、
うん、
で、まあ、コガンっていう名前のそのままなんですけど、
うんうん、
コガン流っていう剣法を編み出して、
うん、
で、まあ、道場を作って、
うん、
まあ、本当にもう天下無敵の剣客だという感じのところなんですけどね、
うんうん、
ただちょっと朦朧してましてね
あの時々曖昧になるね。
そうなんですよ。いや、だから基本的に曖昧なんですよ
そうやな、時々じゃないな、うん、もはやほとんど曖昧やな。
そう、曖昧、もうボケ、簡単に言うと、
うん、
めちゃくちゃ強いボケ老人
そうそうそうそう、
うん、だってあの弟子のね、
うん、
あの藤木玄之介の兄弟子の、
うん、牛又権左衛
門、牛又権左衛門、こいつもいいキャラクターなんですけども、うん、牛又権左衛門が、
うん、
あのちょっとよろしいですかと、うん、小雁先生の部屋に行
って俺もそれ言おうと思っとって
忘れられ
忘れられんよな
小雁先生にちょっとよろしいですかと指示を仰ぎた時にね、うん、コガン先生よろしいですかってコンコンってノックして、スルスルっと障子を開けたら、コガン先生が池の鯉めっちゃ食うてるっていう。
1ページ使った大ゴマでな。
そうなんですよ。
ボリボリって言って。
いやー、もう狂気の沙汰ですよ。
で、その時の牛股のリアクションが、
うん、
ごゆるり。ごゆるりとって。
いや、ごゆるりと、ごゆるりと恋しゃぶってください。
そうで、ピシャってドア閉めねえな。
そうなんですよね。
ああ、無理だって。
こいつ、今日ダメだって。
いやし、まあ、なんか、まあ、あれ、流れとしては、まあ、こいつも無理な日やから、犯人はこいつじゃなかったっていうので、ドア閉めたわけやけど。
うん、あ、そうですね。
ああ、
ごゆるりと。
あのシーン、めっちゃ面白いよな。
うん、
めっちゃ。にやーって嬉しそうな顔で生で恋しゃぶってんねんな。
いや、そうなんですよ。でかと思えばね、うん、あのすごい絶倫な一面も持っててね、
うんうんうん、
あのまあ、愛人ともう猛録してるじじいのはずが、
うん、
ね、
やっぱり愛人の
育愛人の育っていう、まあ、これも結構貴重な、うん、貴重なじゃないわ、重要なキャラクターなんですけども、
うん、
この人もむちゃくちゃにしてるんですよね。
そうやな。
セックスしまくりみたいな。
コガン先生は、まあ、言うたら、はいはい、物に対しては、
うん、
その物を誰が扱ったかっていうので、
うん、はいはいはいはい、
その、あ、まあ、扱われた物、例えば刀とかやったら刀を見るだけで、
うん、
その刀を誰が手入れしたかが分かると。
いや、それも結構感動のシーンであり狂気のシーンですよね、
うん。で、うん、その、イクと、
うん、
イクは言うたら、コガン先生の目かけやねんな。
そうですね、愛人。
そう。で、実は、そのイクに、イラコ政権が手をつけとって。
そう、あの、藤木玄之介のライバルですわ。
そうそうそう。
うん。
で、まだ言うたらイラコが目見えるし、
はい、
足も何も怪我してない状態のちゃんとした時のイラコがイクに手かけとって、
うん、
である時コガン先生がイクを抱こうとするんだよな、
はいはいはい、
そして言うたらイクは自分のものやから、
はいはいはい、
イクを触れば誰がイクに手入れしてたか分かると、
うん、
自分がイクに触ってない間、
うん、
本来なら誰も手入れしてないはずやけど、
そうやね、
その時に気づくねんな、うん、こいつ手入れされとんなと
イラコメ
イラコメって言って
やってくれたな
そうやってくれたのってい
やでもそれに行く直前のコマが僕はすごく好きですね、
うんうん、あどんなやったっけ、
行くがまず、
うん、
あのまあその小雁先生にね、
うんうん、
まあ例のごとくというか、うん、いつもの通りそのセックスさせ、してしまうみたいな時に、うん、イクがやっぱりイラコ制限のこと好きやから、
うん、
ちょっともうコガン先生ぶち殺そうとするんですよ、
うんうんうん、
あのなんか何でしたっけ、まあ、頭のかんざしみたいなので、
はいはいはいはい、
ほいで、
うん、
その殺気を読み取って、
うんうんうんうん、
コガン先生がもう朦朧としてるのに、
うん、
パッとこう普通に戻る
正気に戻んねんなその時に
正気に戻るんですよ、
うん、
その時点でもうやっぱりこう人知を超えたというか、
そうな、
めちゃくちゃ怖い人やなって思うんですけど、
うん、
でその時にコガン先生が自分の床の間に行って、
うん、
自分の刀を手に取るんですよね、
うんうんうん、
ほんでそのまあ一応その朦朧としてるコガン先生がね、
うんうん、
まあ、自分の娘がいるんですよね、
はいはいはい、ミエね、
はい、ミエさん、
うん、
でこのミエを言ったら誰と結婚させるかによって、
うん、
まあ、ここから小雁流がどうなっていくかが決まるから、
うんうんうん、
でまあその小雁流の中の若手で一番こう見込みがあるのが、
うん、
まあその主人公2人、
うん、
まあ、藤木玄之介とイラコ制限、
うん、
で言ったらイラコ制限なんてポットでというか、
うん、
でしかもそのなんかいでたちとかもね結構こう、うん、女っぽい感じの、
そう色男やね、
色男なんですよね、うん、ですごい野心家で、
そうそう、
でそれこそ小雁先生のその愛人にまで手出すような、
うんうん、
まあ、ちょっとまあまあ若者のちょっとこうまあ野心の塊みたいなところはあれど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとやりすぎちゃうかなってやっぱ、うん、読者というか僕は思ったんですけど、
うんうんうん、
でも結局イラコ制限が、
うん、
あのイクさん、
うん、
イクやったっけ、
え、ミエ、娘
いや、ミエか、あ、ミエか、
うん、
ミエさんと結婚することになるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
でそれでうわ玄之介頑張ってんのになって思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらそのイクが、
うん、
コガン先生をぶち殺そうとした時のさっきで現実に戻って、
うん、
で床の間の自分の刀を手に取って、
うん、
で刃先を見てね、
うん、
でこの手入れを毎日してるのが、
うん、
藤木玄之介なんですよ、
そうそう、刀を手入れしてるのは藤木、
そうだからその自分の使うものっていうのは、うん、その普段扱っているもののまあ、いった心が見えるというか、
うんうんうん、
藤木はよくできてるなって言うんですよね、
できておるノウ藤木はこうノウっていうのがな口辺に南って書いてノウって読むねん俺こんな読み方初めて知ったわと思ってい
やーすごいですよね。いや、それでやっぱりそのイラコもそうやけど、
うん、
まあ小雁先生は藤木のこともちゃんと目にかけてたんやなっていうのを改めて思えるシーンで、うん、で、
あの三重のあの旦那としてイラコを選んだ時はあの小雁先生ちょっと、うん、あの曖昧な時やったから、
いやそうなんですよ、朦朧してた時な、
う
ん、
そうそうそう、
そうなんですよね、
うん、でこの、まあ、言うたら、三重がイラコに、
うん、
あの手かけられてるって気づいて、
うん、はいはいはい、
でその直後、
うん、
コガン先生、素手でイクの乳首ちぎるからな。
いや、もうほんまね、あれ、イクのお乳問題。
いやー、これかわいそうやな、乳ずっとボロやからな、イク。
いや今回のちょっと裏テーマですよ。
え、乳ずたぼろっていうのが？
そうです。あの、 まずこの事件によって、うん、イクはまず乳首をもぎ取られるじゃないですか。
そうやね、うん、
でこの事件の後、うん、コガン先生がイラコ制限に、うん、まあ、制裁を加えるというか、
仕置きをな、
そうそう、お仕置きをするんですよ、ね、うん、でまずはもう目見えへんくするとか、バーッと目を切るとかいろいろあるんですけど、うん、まあ、その中で、うん、まあ、意識を失ったイラコ制限が逆立ち状態にされて、うん、で股をバッて開かせられて、うん、で小岩流の若い衆に取り押さえられてるんですよね、うんうん、でイクがね、うん、もう熱々に熱された焼きごてを渡されて、うんうん、こいつのチンチンに、うん、この熱々の焼きごてを押し付けろって言われるんですよ、うんうんうん、これは仕置きだみたいな、
うん、
でそしてイクはイラコ制限を守るために、うん、さもイラコ制限のチンチンに焼きごてを押し当ててる風に見えるように、
う
ん、自分のお乳にその焼きごてを押し当てるんですよね。
あの乳首ちぎられたんとは反対の方の乳、
反対の方なんですよ。だからもう両方乳いかれても
って、そうやね、そうやね、
それでもイラコを守りたかった。
そう、あのシーンも痛ましいよね。なんか焼けた脂肪が下に滴り落ちるとか。
いや、そうですよ、独特な匂いがとかね。
そう、形容しがたい異臭が立ち込めって言ってな。
ね、いやでもほんまにそのどこから語ればいいのやらっていう感じの漫画ですけど。
いや、まあ、あの見せ場多すぎね、いろんなとこ。
いや、いろいろ語り始めたら、うん、説明時間がちょっと長くなりすぎて、
そうやねんな、
ちょっと今回語れないなって思ったんで、
うん、
もう元々のそのバチバチネタバレスタイルで、
うん、
あのもう読んできた人のために今日はお届けしようと思いますね。
あ、いや、もうそれはもうもちろんそうしよう。これ、ね、じゃあ俺が、
はいはい、
ここ面白かった、もしくはショッキングやったっていう
ところを見どころ、
うん、順番に紹介していっていい？
いや、ぜひお願いします。
これね、まあ、まず、うん、ほんまに1巻から順番にいくけど、
うんうん、
まあ、パーッと、
はいはい、
これまずな、ほんま一番最初、
うん、
これでこいつ名前なんていう名前やったっけな、あ、鳥居土佐の神成次っていうやつが、
はい、ああもう一番最初ね、
そう、あの影腹を召してくるところなんやけど
いや、もうむちゃくちゃやからね
その
テンション高すぎるからね
こいつ、まあ言うたら鳥居土佐の神っていうやつが殿さんに対して、はいはいはい、あのもうこんな意味ない試合なんてやめてくれっていうふうにお願いしに行く、
そうだね、はいはいはい、
で、まあそんなただで言ってそんな聞き入れてくれるような殿さんじゃないから、
うん、
こっちもそれなりのなんか殿さんがはっってこうショック受けるような何かせな、こいつは治らんっていうふうに思ったやろな、
うん、
その鳥居土佐の神っていうやつは、
うん、
事前に切腹してて、
ね、
腹切れた状態やねんけど、それを隠した状態で殿様の前まで普通に行って、
うん、
殿さんに、いや、こんなん意味ないからやめろって言って、もしこんなんやったら、うん、って言って、お腹の中に手入れて、うん、自分の腸を引きずり出して、
うん、
殿さん、結局こんなんが見たいんかみたいな感じのことを言うねんけど、
詰まるところはこのようなもの。
そうそうそう。それとも殿はこのようなものがご覧になりたいと仰せられるのかって言って、うん、言ってんねんけど、パッて殿さんの顔見たら殿さんちょっと笑ってんねん。
そうなんですよね、狂気的な笑みを浮かべて、
で鳥居土佐の神はアン君って言ってドサって倒れんねん。
そうですね、暗黒のアンに君主の君で、
そうそうそう、
アン君
やばい殿さんって言って死ぬねん、
うん、こいつやべえって言って死ぬねんねでしかもその、うん、あの切腹して、
うん、
あの殿様の前に行くじゃないですか、忠長さんの前に、
うんうん、
行っていろいろバーって喋った後、忠長、うん、ちょっとなんか小さい子まで匂うな、
うん、そう血の匂い、
血の匂いを嗅いでるんですよ、ね、
うん
うん、はいはい、それはもう、まあ、そのショッキングなシーンというか、うん、この漫画の一番最初のシーンですよね。
そうそう、ほんまに冒頭、ほんま始まって 2,3 ページ目ぐらい、
はい、
うん、
ここで始まるんですよね。
そうそう、
うん、
まあ、このシーンからやな、始まるのが。
うん。
まあでもやっぱり冒頭でやっぱそこへ掴まれるよな。
はいはい、いや、もう引き込まれますね。
うわ、なんだ、こんなこと、こんな表現初めて見たわ、と思って。
いや、そうですよ。自分で自分の血を引きずり出してって。
なあ。
うん。
で、その次が、
はいはい、
これ
は
まあ1巻やねんけど。
第1巻。
うん。あの、牛又権左衛門に、
はい、
あの小雁先生が、
はいはい、
小雁流の跡目は藤木とイラ子どっちがええと思うみたいなことを聞く
はいはい、はい、
で牛又は藤木源之助かとって言うね、
うん、
で何故って聞かれてで、うん、三重殿を敬っておりますればって言うねんか、
うんうん、
そしたら小雁先生が表を上げいって言うね、
うん、
でパッて牛又が顔を上げた瞬間に牛股の口に、もう、舞一文字の形で刀めり込ましてくんねやんか。
いや、もう、あの、ほんまにショッキングですよね。殺し屋一の。
そうやな。ああ、そっか。で、ほんまに言うたら、あの、口裂け女みたいな状態にされんねん。
そうですよね。で、もともと、あの、やっぱり、牛股権左衛門っていうキャラクターは、
うん、
やっぱその、笑顔で相手をこう、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこう、ビビらせるっていうか。
威圧するみたいなな。
うん。そういや僕ちょっと今僕ちょっと話しますけど、
はいはいはい、
あのこのお話の中で結構そのハッとしたのが、
うんうんうん、
今言ったその江戸時代とかに笑顔がどういう風に使われていたかみたいな話、
うんうんうん、
ちょっとあって、
はいはいはい、
ほんでその笑顔っていうのは相手を威圧するための顔だみたいな、
うんうん、
ちょっと書かれてたじゃないですか、
うんうんうん、
でそれ見てちょっとねハッとしたんですよね。
うん、
うん、すいませんちょっとこれちょっと言いたかった
、うん、だからその、うん、だから牛又が笑顔を出すっていうことに対して藤木源之助は絶大の信頼を抱いてたっていう、
そうですね、
あるし、
うん、
だここのあのもう小雁先生やりすぎやろって思って、
いやもうやりすぎどころじゃないっすよなんぼなんでもですよ、
そうほんまそう
殺しにかかってますからね、
もう何も言わんからな牛又も、
いやそうなんですよね、
それに対して、
うん、いやもう圧倒的なやっぱ信頼を置いてるんでしょ
まあな、まあまあちょっとそういう半分お父さんみたいな部分もあるし、
はいはい
はい、育ててもらったっていうな、
最初はやっぱただの狂気のおっさんで、
うん、
なんでみんなこの人についてってんねやってちょっと思うんですけど、
そうそうやな、
うん、後々その小雁先生が、うん、もともとはこういう感じの人だったっていうエピソードが、
うんうんうん、
後々ちょいちょい出てきてね、
うん、まあまあだからといっていい人やったとかいうことではないんやけどな
まあね、
まあ、あのその武士としてまあ、
ね、
あの目標とできる、
うん、
素晴らしい人やったっていうのは分かんないけど、
はいはいはい、
別に性格が良かったとかそういう意味ではない、
いやいや
ないね、
性格は全然最悪っす、
うん、最悪、ずっと最悪なんやけどな、
ずっと最悪最悪っていうかもう、イカれてる。
イカれてるな、ずっと。
うん。死に狂い。
で、次が、うん、2巻。
あ、2巻。
2巻の、2巻始まってすぐぐらい。
はい、はい。
あの、船木道場に。
おぉ、
まあ、船木っていう、まあ、うん、ちょっと、小雁先生に対して因縁を抱いてるおじいちゃん。
流派。
そう、流派があって、うん、船木流っていう流派があって、そこにおるその道場の主の息子が双子でおんねん、
はいはい、うん、
船木兵馬と一馬、
はい、
その兵馬と一馬が同時に達した時かな
あの宿みたいなところで、
そうそうそう
あの美少年、
そう男性、男性2人に対して、
はいはい、
兵馬と一馬がその、まあ、それぞれ男性を抱いてんねんな、美少年一人ずつ、
はいはい、うん、
で2人ともヌフーって言って同時に達するっていう
まあこれあのよく言われる話で、その戦国時代とかね、
うん、侍とかはな、
そうそう、侍は結構男が好きっていうか、
うんうんうん
うん、女の人抱くより男の子を抱きたいっていう人が多かったっていう話はね、
うんうんうんうん、
まあ有名ですけど、
有名やったとして、 同時に達する必要はあるんかなっていう。
いや、ここもまた殺し屋1に似てますよね。
ああ、俺ね、殺し屋1全部は読んだことないねんけど。
ああ、そうなんですか、うん。双子のやばいやつがいて、
うん、
そいつらもなんか、ラブホで、こう、2つ部屋取って、
うん、
1人ずつその、綺麗な女の子とやるみたいな。
ほう。
で、途中で、お互い、同時に果ててるから、
うん、
双子だから分かるんだよみたいな。
あ、なるほどな。
俺が行った時は兄貴も行ってるんだみたいな。
まあ殺し屋一にしろしぐるいにしろ双子を誤解してるよな。
もう性的な意味でね。
うん、
まあそんな感じでね、うん、殺し屋一に似てるなっていうところがちょっといくつかあります。
なるほどね。
はい、
そうやね。
で、そして
そうやね、2巻はでもそんな感じかな。まあちょっと血見ることにも慣れてくるからな。ちょっと
そうですね、2巻でだいぶも物語に入っちゃいます
もん
ね。
まあまあさ、2巻で言えばそのイクの乳首ちぎんのは2巻やけど、そこもショッキングやったし。
そうですね、
うん。で、3巻は3巻で、
はいはい、
ここはまあ言うたら序盤のクライマックスみたいなところやね。
ああ、なるほどね。
仕置きが行われる感やね。あのイラコ星
が光を失うところ、
そうそうそう、
うん、
だから3巻はもう全体的にどこも俺見どころやと思ってるわ。
そうですね、うん、結構分厚いですね。
そう、全体的に面白いね、4巻、
うんうん、
3巻は、
はい。
4巻はあの恋食ってるところあるわ。
例の、はい、
ボリボリごゆるりと。
なんかちょっとコントみたいですよね。
そう、いや、そうやね。そうそう、なんかテンポがな、
テンポがいいんですよね。先生、うん、ってガラガラって開けてボリボリごゆるりと。
だからなんかな、まあ、牛股が部屋の前行くね
で、はいはい、
先生って深刻な声で言うねんけど、はいはい、襖からボリボリボリって聞こえてくるね、うん、牛股がみたいな顔すんねんか。
はいはいはい、
で、襖の下の方を見たら部屋の中からちょっと血みたいな流れてきてんねん。
お
う。で、うわ、やば、もしかしてと思って、ごめん、つかまつるって言って、スッってドア開けねんか。
はいはい、
そしたら牛股が、あっみたいな顔してんねん。で、ボリボリって流れてる血が映った後、鯉めっちゃむしゃぶりついてる小顔先生がおって、で、なぜか、牛股の方を見てニコーって笑うねんな。
怖いっすよね。
怖い、いや、めっちゃ怖いと思うわこれ。
俺どんだけ猛録してても声は食わんと思うもん、
う
ん、
そうやね。いちいち池まで行って、
うん、
頑張って声捕まえて、
うん、
で部屋まで持ってきてボリボリ食べるっていうことやろ、
うん、
もう怒りすぎてるやん。
いや、怒りですよほんまに。いや、もうこの作者すごいっすよね。なんかもう原作レイプってよく言うじゃないですか。言葉でよくあるじゃないですか、
うんうんうん、
原作レイプって、うん、でもこの作者はもう原作をなんか崇拝しすぎて。
いや、オーナー、これまあ、これ後でまたちょっと言おうと思っとってんけど、
はいはいはい、
原作自体は小説でたった30ページしかないね、
うん、え、そうなんすか。
そう、
あ、第1試合は
そうだから言うたら、はいはい、このしぐるいのテーマとされてる無名魚流れっていう話は30ページしかないね。
はいはいはい、はい、
それを漫画15巻分にめっちゃ膨らましてこの人は。
ですよね、うん、いや、すごいと思うわほんまに、うん、だってこんなこと言うとあれですけど、原作の小雁先生、うん、こんな土地狂ってないですからね。
そうそうそうそうそう、
うん、
完全に正気やからずっと最後まで。
ですよね、
うん、
うん、
で、あと4巻はね、
はい、
これも俺こんなことする必要あるんって思ったけど
演出です、
ね、演出、
うん、
まあ4巻の時に言うたイラコ制限が、
はいはいはい、
まあ、この時まだイラコかどうか分かってないねんけど、
はいはい、
小雁流のやつを陰で何人か殺し始めんねんな。イラコ制限カムバックで、で、その時に、なんか小雁流のことをバカにしてる、浪人みたいなのがおって、
はいはいはいはい、
で、そいつを偶然、小岩流の山崎九郎右衛門っていうやつが、小岩流をバカにしてる浪人のことを 見かけて、
ちょっと目がギョロッとしたやつですね。
そうそうそうそうそう。
はいはい。
で、そいつを道の真ん中で倒すねんけど、
はいはいはい。
なんでか知らんけど、そいつの眼球を引きちぎって、口の中に入れて、むにゅむにゅむにゅ、プチュって言って、プーって言って口から血しぶきを吐くっていう、
うん、
まあ小岩流はこんだけやばいんだぞっていうパフォーマンスやと思うねんけど、
いやそうです
よ、いやあのやばさ違うし、
いやあのクロエモンっていうキャラクターはね、うん、ちょっとやっぱあのシグルイウンじゃなくて、うん、あのイカれたキャラなんですよ。
そうやね、このクロエモン、うん、もう一個、
うん、
俺がどぎも抜かれたこの口からプーって血吐いた直後のページなんやけど、
はいはいはい、
うん、真夜中に一人で外出てセルフフェラチをするっていうシーンが
いやほんまねびっくりしたわ
チュパッチュパッって書いてるからない
や僕ね、
うん、
そのセルフフェラチオに、
うん、
行くまでの流れがいろいろあるじゃないですか、
うん、
まずイラコ制限っていう、まあ、その侍がね、
うん、
まあ、小岩先生をバカにしたみたいな感じでみんなでお仕置きをして、
うんうんうん、
で小岩流から追放して、
うん、
で小岩流最強じゃどうのこうのっていう時ながら、
うんうんうん、
あのまあちょっと小岩流斬りというか、
うんうん、
小岩流のやつらがどんどん切られていくみたいな事件が発生して、はいはい、
うん、
まあ、結局この犯人はイラコ制限なんですけど、
うん、
で一番最初に犠牲になる小岩流のやつが、
うん、鈴っていうな、鈴之助っていう、
鈴之助、まあ、前髪がある、
そうそう、
あのまだあの少年なんですよね、
まだ元服前っていうことなんかな、
そうそうそう、うん、でまあこうこのね鈴之助、
うん、
まあ、みんなそのうち弟子ですからね、
うん、
まあ、嫁もおらへん、
うん、
このまあ侍の身分からしたら、
うん、
まあ、家族みたいなもんやったと、
うんうんうん、
でこんな鈴之助が死んでしまって悲しいみたいなので、
うん、
今話題になってるその何でしたっけ、
クロエモン、
あ、クロエモンがね、ああ
今話題の、
今話題のクロエモン、セルフフェラでおなじみクロエモンが、
羨ましいな、
夜な夜なね、そのまあ道場を抜け出して、まあ、一人でね、
うん、
まあ、夜こう森の中で、
うん、
こう鈴之助を思い出すみたいな、
うんうんうん、
そのクロエモンが思い出している鈴之助みたいなカットがあるんです
よ、うん、そうやね、生めかしい鈴之助の体を何パターンも描いてる一コマがあんねん、
普通に描けばいいん
だよ、そうやね、
ちょっと性的なタッチで描かれて
る、なんでかふんどし一丁やね鈴之助、
いや、そうそうそう、でそれで、
うん、
最初の僕はね、
うん、
そのふんどし一丁の鈴之助とかを見て、
うん、
ちょっとなんかこうエロい感じで描いてるやんみたいな思いな、うん、思うんですよね、
うん、
でそれでやっぱあのクロエモンが、うん、そのうち弟子やからその家族みたいなもんやって言ってね、
うんうんうん、
一人で森の中で、
うん、
鈴之助を思い出して泣いているみたいな、
うんうんうん、
ふうに思ってたんですよ俺は、
うんうん、
で黒右衛門はちゃんと鈴之助のことを家族やと思って大事にしてて、
うん、
泣いてるのに、
うん、
俺はなんて恥ずかしいこと思ってたんだろうかって思ったんですよ、
うん
うん、で僕まあその一周目しぐるい読み終えて、
うん、
で2週目読んで、
うん、
で2週目ってディティールちゃんと読むじゃないですか、
うん、1週目気づかんかったんや
1週目僕ね、
うん、
気づかずに、
あ、そうなんや、
普通に森の中まで行って、
うんうんうん、
言ったら武士が泣いてるとこなんて仲間には見せられへんみたいな感じかなと思って、
うんうん、あ、まあな、あんまあの大げさには書いてくれてないからな、
そうです、だからクロエモンはね、
うん、
森の中で、
うん、
まあちょっとこうまあ泣いているみたいな。で、こういう。
だから足の間に顔をうずめてるから、そういう風にも見えるわ。
そうそう。で、クロエモンにはこういう癖があったが、
うん、
みんな見て見ぬふりをしていたみたいな、
うん、書いてある書いてある。
とがきもあるから、うん、あ、クロエモンにはこういうおセンチなとこもあるけど、
うん、
みんなそういうのは武士の情けで、
う
見えひんようにしている。あ、すごい素敵な世界。うん、そんな世界を見て俺は、うん、鈴之助こんな生めかしく描いて気持ち悪いとか思っちゃう。うん、俺ほんましょうもない人間やなって思って、うん、あのシーンもうすぐ来るわと思ってパッて見たら思いっきりセルフフェラチをしてて。
そうやで。
こいつなんやねんって思って。
だってクロエモンパッて顔上げた時口の周りよだれだらけやからな。
で、しかも、そのキャラクターも、うん、あの自分で作ったんでしょ、だから。
あ、そうそう、こいつ原作には全く一文字も出てけへんキャラ。
すごいですよね。この作者。いかれてると思うわ、ほんまに。
むちゃくちゃ印象的なキャラやんな。
こんなシーンいないやん。
そうやねんな。
いやでも、いや、一般的に、うん、一般的な漫画で言うと、こんなシーンいらんやんっていう感じなんですけど、うんうん、やっぱり、しぐるいっていう漫画には。
そうそうそう。しぐるい全体を見たら、こういうやつがおるからこそ、しぐるいやっぱおもろいって思えるよな。
そうそう、やっぱりね。
だって、いらんシーンとか言い始めたら、むっちゃいっぱいあんで。
あのそうですよ。
くつきがんのすけか。あの、
はい、ガマガエル、
はい。あいつも、はっきり言って、ストーリーには絡んできえへんから別に省いてもええ部分やん。
僕ほんまにそこで絶対言いたいことがあるんですけど、うん、ちょっとそこの話になるまで黙っときますか。
あ、オッケーオッケーオッケー。
うん、多分タイガさんもそう言うと思うし。
あ、オッケー。じゃあ俺の引き続き。
はいはいはい。
これ引きあ、これだ、4巻やな、また。
はいはい。
引き続き4巻で。
はい。
これね、あの、ツタノイチっておるやんか。
ツタノイチね。
あの、東道
座。目が見えない。
そうそう。なんか、東道座っていう目の見えない人たちがいっぱい集まってる組織みたいなのがおって、で、イラコ星源もそこに目見えへんくなってから、はいはいはい、あの、加わるようになってんけど、うんうん、そこのメンバーの一人にツタノイチっていうのがおって、そいつのところに、ちょっとイラコの情報を聞きに行こうって言って、小岩流から二人の侍が行くねんな。
うんうん。
で、結構ツタ、あの、東道座っていうのは結構力をめっちゃ持ってるから、
うんうん、
あんまり簡単になんか暴力とかに訴えてなんか聞き出したりとかしたらややこしくなると。
そうですね、政治的な権力を持ってるんですね。
そうそう、だから何か別の方法でビビらさなあかんなっていうので、
うん、
この2人が取った脅しの方法なんやけど、
いやもうそれめっちゃ笑うたわ。
まず1人は天井に、まあ、言うたら梁みたいなのがこう通ってて、梁じゃないんだけど、はいはい、薄い柱みたいな、
はいはい
はいはい、
そ
こに二本指で捕まって、
うん、
ギーって何の、
はいはい、
木で作られてるから家はそこに人が一人ぶら下がったら、はいはいはい、ギーっていう音がなんねん。で、はいはい、もう一人は素手で、
はい、
畳に抜き手みたいな形で手をめり込ますねやんか。ずぶずぶずぶずぶずぶって言って、で、言うたらその頭道者は目見えへんから、そのギーっていう音とかずぶずぶずぶっていう音は何が起こってる音か分かれへんから、でも今まで聞いたことのない何かでも威圧的ですごい怖いっていうのだけ伝わってくるっていうので、そこで失禁してしまうっていうな。そんな、
すごいっすよね。
こんな脅し方ある？
目見えへんやつビビらすために天井に飛び上がって天井の針を握りしめてキーッと音鳴らして、そんなまどろっこしいことせんでも、
そうやね、
胸ぐらつかめばいいやん。
斬新やんな、ほんまこれは。
いや、すごいっすよね。で、その後すぐ殺されてますしね。
あ、その小岩流の侍はな。
そうそうそうそうそう、畳に腕突っ込んだ方でしたっけ。
そう、風呂場でイラコに殺されんね、
う
ん、
そうそうそう、イラゴ制限にね。衝撃シーンですね。
衝撃シーンやった。 Thank you.